岡市中央区大名にありますコミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストは大名にありますダンススタジオファミリアデルカシーノの主催でいらっしゃいます翔子先生こと塚原翔子さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、いつ見ても美しい翔子先生にマッスルゲストなんて本当に大変失礼いたしましたもうね、筋肉というよりこうスラッとされてて、でもきっと筋肉をしっかりついてらっしゃるんでしょうね。
筋肉は大事ですよ。
ですよね。
ですよね。いや、私もちょっと、はい、もうちょっとさっきの腕の話じゃないですけど、はい、私もちょっと自信ないので、はい、ちょっと来週ちょうど先生に来ていただく時にちょっとチェックしていただこうかなって思いました。
はいはい、なるほど。先生に来てもらうというのはこのダンススタジオにですか。
そうなんですよ。いきなりこの話でいいでしょうか。
いいですよ。はいはい。
そう、やっぱりダンスにもすごく大切なんですよね、筋肉って。
はいはい。
でペアでやることなので相手と自分でこう、はい、コアがですねしっかりしてないと、うん、うまくねハマっていかないんですよね。
ほう。
なのでこの間先生がちょっと体験、あ、一緒にね、
はい、
来ていただいた時に、
は
い、やっぱりそうトレーニングされてる方って、うん、じゃあ組みましょうって言って入って組んだ時にもう一発で決まるんですよ。
なるほど。
すっごく大事なんですね。今から踊るっていう時にはまらないでずっとこういうふうにあれこうじゃないああじゃないってこうここに時間かかるんですよ本当に。
でもそんな人いるんですか。
いや、こんな人本当に
こんな、まあ、今こんな人ってねラジオなんでねあれなんですけれども、まあなんかちょっと泡踊りみたいになってますけどね、まああれも踊りですけれどもですねさあそんなわけで翔子先生、今ダンスっていう話とねペアでっていう話コアでっていうような話も出ましたけれども、
はい、
まあ、このファミリアデルカシーノ一体どういうダンススタジオなのかちょっとご説明をいただいてもよろしいでしょうか。
はい、はい、カシーノっていうダンスがキューバ の、はい、伝統的な、ま、ダンスで、はい、社交の交流のためのダンスなんですよね、うん、はいはい。で今、まあ、サルサって言われてもう皆さん多分ご存知だと思いますが、ラテンのダンスでね、有名なそのサルサのダンスの、まあ、ルーツというか、元になったと言われている、ダンスなんですけれども、
はい、
それを専門にというかですね、はい、それを伝えたくて、まあ、わざわざスタジオの名前に持ってきたんですけどね、ファミリアデルカシーノとカシーノの家族、カシーノでつながる家族というか、
うん、
こう出会っていく人たちってこうみんな実はこう何かしら今までやっぱつながってたんじゃないかと、
うん、
まあ、人類みんな兄弟じゃないですけど、
うん、
そういう思いで、まあ、本当の家族じゃなくてもその何かつながりがある家族で、そういうダンスでつながる家族っていう意味で、そういうスタジオの名前にして、うん、去年ですねオープンしたばかりなんですけれども、うん、少しずつね皆さんに伝えていきたいと思って頑張ってます、
はい、なるほどですね、はい、ということでございますけれどもその今お話もありましたカシーノは、はい、じゃあそのサルサの源流といいますか、まあ、そういったイメージでよろしいですか。
そうですね、まあ、いろんなこう説があると思うんですけれども、そうですね、リズムとかはこうキューバから渡ったものなので、うん、それでいろんなものとミックスされて、また新しくこうそういうジャンルとしてなんかこういう風に伝わってますけれども、はい、私もともとサルサが出会いだったので、はい、そこからやっていく突き詰めていったらそのカシーノにぶつかって出会って、
うん、
あ、こういうものがあるんだっていうことで、うん、カシーノのそのなんていうのかな深さというか、あ、これを伝えたいなと思ってそこからハマっていっちゃったんですよ、ぐーっとですね。
その、まあ、言いにくい部分もあるのかもしれないんですけども、そのサルサとそのカシーノのこう違いってのはどの辺になるの。
そうですね、まあ、最初私はやっぱりその、まあ、趣味というか、はい、もうすごい楽しいそのサルサの映画を見てですね、
はい、
あ、これやりたいと思って、その舞台がキューバだったので、
ちなみに映画のタイトルは
サルサという、まさにサルサという1999年のフランスの映画かな、
はい、
そう、それを見た時に、あ、これやりたい、ここ行きたいなと思って、ちょうどその半年後ぐらいかな、うん、に行ったんですよね。
そう、キューバに、
キューバに行ったらサルサ教えてくださいみたいな感じで言ったら、はい、君はソンは踊れるのかねって言われたんですね。
なんですか、また新しい単語が出ましたよ。
ましたね、
ソンっていうのがそのカシーノのまた元って言われてるものなんですね。でソンってなんだろうってなって、そのバンドの家族、そこファミリーでやってるバンドがいて、その家族の人たちがそのリズムと踊りを教えてくれたんですよ。その時さっぱり分かんなかったんですよ、はい、何がどうなのか、うん、ソンってなんだろうって、うん、サルサも分からない状態で言ってるから、うんうんうん、で帰ってきてからいろいろなことを また見たりいろんな人と出会っていくうちに、うん、あそういうことかと、やっぱり元であるリズムを分かってなくてサルサを教えてって来られても、実はそれキューバのソンのリズム分かってないとダメだよみたいな感じで、そうじゃあそのキューバのソンってなんだろうってことになった時に、うん、そのカシーノっていうものをメソッドでですね、うん、誰でもキューバ人みたいに踊れるように、うん、ネイティブみたいに踊れるようにって開発した私のその師匠が、
はい、
に出会ったんですよね。そこでソンとカシーノとつながったんですよ。あここかってなった時に、そこからそのメソッドの勉強を始めたら、はい、今までそのサルサをインストラクターとしてこう教えている中で、はい、分からない部分とかモヤモヤした部分があったのを、なんとなくこんな感じとか、なんとなくこういう感じっていう風にしか伝えられなかったのが、うん、そのメソッドに出会ったら全部答えが解けちゃったんですよね。そこにびっくりして、あこれすごいなと思ってその勉強をし始めてちゃったら、またこれがすごいと。
なんかどんどん深くなっていってますけれども。
深くなって、うん、
そのメソッドってなんていう名前なんですか。
略して MCC なんですが、はい、メトッド・デル・クアドロ・デル・カシーノと言いまして。
どうぞ森部先生。
来たできませんね。
そうそう、スクエア4って言ってこう、
はい、
そう四角でこう、はい、対角線に相手がですね、はい、こう位置して、はい、でその歩く道は全部曲線なんですよ、
はい、
幾何学模様を描くように、はい、全部その円の中に集約されてるんです。
僕もこれ見たんですけど、
ね、はいはいはい、
マンダラみたい
ですね。そうなんですよ、うんうんうん、マンダラみたいな感じ
で、実は大学のゼミに来ていただいて、うん、うちのゼミ生たち、うん、まあ、全部で40数人、
はい、
相手にちょっとこうレクチャーしていただいて、ちょっとそのこう組むところまでですね、
こ
うジャッジしていただいたんで、
はい、いや皆さんでもね、やっぱりそういうスポーツビジネスコースでしたっけ、
はい、
まあ、そういう勉強されている方が多かったので、やっぱりスポーツされている方も多かったし、多分そういう森部先生の姿勢というか考え方とか、うん、なんだろう、自然に多分皆さん受け取ってると思うんですよ。本当にでも皆さんすごいピシッとしてました。で中にはでもやっぱり自分にねこう自信がなかったりとかっていう人が何人かいて、うん、ちょっと僕の姿勢どうでしょうかとか、うん、あ僕どうですかってこう逆に言ってくださる方もいて、そういう姿勢も素晴らしいなと思ったんですよ。だから自分がこうなりたいっていうものがちゃんと明確にあって、うん、それを目指すためにはじゃあそういうことも必要だっていうのを気づいていただけたのかなと思ったら、とってもやりがいもあったし、ダンスの枠を超えてそういうことも提供できるんであれば本当に嬉しいなって、いい経験させていただきました。
すごいな、ありがとうございました。
ありがとうございます。
生徒さんたちの感想どうだったですか。
いや、やっぱですね、美人さんが2人来た
あ、
はい、それだけで舞い上がった。
まあそこ大事ですよね。
うちはもう 95% ぐらいは男ですから、女の子今少ないんですよね、だからまあでもすごいやっぱ興味を持って、まあ、いろんなその外部からこう講師の先生来ていただいてお話ししていただくんですけれども、はいはい、まあまあ、その講師の先生方の考え方とか、生き方とかですね、はいはい、そういったものからまあ間接的に何かを学べればいいんじゃないかなということでやってるんですけど、
うん、
もうかなりやっぱりすごい反響良かったですよね。
はい、私も翔子先生のスタジオに行って、そのカシーノのそのなんて言いますかね、スピリッツっていうんですか、うん、なんかそのさっき言ったようなね、こう相手と向き合ってコアとコアというようなお話のところでですね、なんかなんかヨガとか禅とか、まあいろんなことにこう共通する相手を思いやるみたいな、そういうところがね、大事だっておっしゃるじゃないですか。
そう、
そこが
まさに、今の、ね、今のドンピシャです。その道っていうか、はい、もうカシーノ道だと思うんですよ。
道と書いて
道、道と書いて、なのでその、はい、私のその先生ジョエル先生っていうんですが、はい、まあ、7月来日が、ね、
来日
決まりましたが、先生なんでこの、うん、メソッドを考案したかっていうと、もともと空手を一家でされてて、それで日本に来て、でその先生が師匠が説明する日本語を理解したくて、日本語で理解したくて、日本語の勉強をして、日本語教師の免許も取り、そういう中で先生からその教わった型の美しさ、型を残す、文化として継承するために型を残す、でそういうところから、自分の諸文化であるカシーノって型がないと、 型がないってことはいろんな形で踊られてるうちに、うん、どんどん元がわからなくなって何年かしたらもう元々のカシーノの踊り方がわからなくなるんじゃないかっていうことをやっぱり考えたみたいなんですね、うん、
なるほど。
でそういうことは型を残すと100年先200年先に残していける、うん、でしかもこれはキューバ人だけのものではなく、うん、誰でもどの民族でもどの世代でもできるっていうものを残したいっていうことで、うん、そういうスピリットですね、考案されたので、本当にまさにそういう考え方で取り組むと全部こうつながってるんですよね。
深いですね。
深いんですよ。
そうなんです。僕もそこが一番あの衝撃というか、目から鱗というか、なんかこうどうしてもですね、あの外国のそういう踊りとか楽しくてとか、ハッピーでとか、そんくらいなあのね、あの気持ちなんですけど、もうすごくこう相手の呼吸を読んでどうのとか、もうそこまで考えて、本当に人間のこう人格の形成とか、自分の悪いとこも出るしいいとこも出るしみたいな、なんかそういうことをおっしゃってたからですね。
そうですね、本当に
すごい目から鱗だった、
ね、そうなんですよ。もちろんね、楽しいことが一番本当に大切なことなんですけど、はい、その楽しくてじゃあ自分の品格を落とすならどうなのかって、うん、だったら踊らない方がいいじゃないかっていう先生の言葉がありましてね、うん、だったらね、あの踊ってかっこよ悪くなるなら、うん、踊らなければいいっていう先生が言ったんですよ、ええ、あ、確かにね、そのもちろんすごい自由に体を動かして、はい、あの解放してってすごく大事な要素で、でもそれは一人で踊るときはいいと思うんですよ、一人で楽しむ、一人っていうのはその誰とも組まずにですよ、その音楽が鳴っててこうわーっていうのは全然いいと思うんですけど、相手がいて相手とこうつながってる中でそれをやってしまうと、相手のことを考えてないとかねってなるじゃないですか。だけどやっぱりそういうちゃんとした姿勢で相手を見てコアを共有して、その楽しさをこう共有できた時のあの感じっていうのはね、やっぱりね、すっごい周りから見ても素敵だし、自分もなんかこう素敵になれた気がするし、もう磨く、なんかこうどんどん磨いていきたくなる、もう本当にな
んか伝わってきますね。
いやね、伝わってきますね。
いや、もう表情がね、もう本当に
本当にもうそれに、ね、もう惚れてるっていう感じがですね。先生もね、一度二度体験されたんですかね。
そうですね。
ですよね。はい、どうですか、そういうあの相手とのコアとのコアのやり取りまでは。
いや、そのおっしゃる意味はすごいよく分かって、ああこういうことなのかっていうのは感覚で分かるんですけど、どうしてもそのこうダンスなので、その独特のこうまあリズムとかいろいろあるじゃないですか。これやっぱかなり難しいですね。僕の場合は非常に難しいです。
いや、でも難しいと思います。でもあのこの間の写真ね、結構あの反響ありましたけど、あの3人、森部先生の森部塾の、
はい、いただいた、
やっぱりあれ初めてじゃないですか、はい、初めてであの姿勢とあのアングルを取れないんですよ、本当に。だからそういう男性も増えてほしいし、もちろん女性もそうですけど、だからやっぱり筋トレとそのダンスっていうのも本当に一つっていうかつながってるので、それをやろうという、例えばその自分に対するなんだろう課題とか、ね、今回その挑戦するっていうその姿勢ですか、それがすごい大事なのかなって、そこに結果がやっぱりついてくるじゃないですか、その、過程ってこうみんな見てるし、やっぱその姿勢だから、それが まあ出来上がるととっても素敵なものが出来上がるけど、それまでの挑戦するっていう、そこがまた楽しいし、難しいけど、とってもやりがいがあって、ハマる部分ですね。
ちなみに翔子先生は筋トレとかするんですか？
しないんですよ。
おっと先生、そこは厳しく。
もう踊ってるだけなんです。
ビシッと、ビシッと言ってもらって、ビシッながら出て、ほら、ほら。
これはね、筋トレはやっぱりもう絶対やんなきゃダメですね。
実際にやってみても、僕たちもそのすごいステップするわけじゃないですけど、結構疲れませんでした？足さばきとかで、
ね、足が疲れるとか、頭が疲れましたね。
ああ、ね、
そうかもしれない、
ね、うん、考えてやってる自分がいるの で、そうすると考えてやるということはどうしてもテンポが遅れていくんですよね、自然に動いてないから、まだまだギクシャクした感じで、でもこうできる人っていうのはこう動いてるわけじゃないですか、だからちょっとずつなんかこう、なんて言うんでしょう、取り残されてるのかな。
でも初めてだからね、
ねえ、そうですよね、
いきなりやっぱり、 いやそれは
でも楽しかったです、うん、ね、
いやすごい上出来。
いやあのうちのね、はい、あのゲット、うん、あの広いので、うん、もうぜひあそこでちょっと一応やっていただきたいですね、う
ん、いやいいですね。ゲットにまた花が舞い降りるわけですね。
そうそうだ、桜の人たちをね、はい、こうもうみんな来ていただいて、筋トレやってる方で、まあ、競技のためにやってる人とかです、ね、はい、健康のためにやってる人、まあ、いろんな目的でやってる方っていらっしゃるんですけど、その何か専門のスポーツがあるとかだったらまたその補強でやりやすいんですけど、うん、ただ筋トレをするだけではなくてですね、これと、まあ、それこそ、まあ、うん、ダンスとミックスとか、まあ、いろんなことをやっていくことによって、うん、その人たちの、こう、なんていうのかな、あの、筋トレに向かう、さらにこう、もう一歩上のモチベーションっていうのをこう高めたいっていうのはありますね。
う
ん、
そうですね、いいですね。
いいと思いますよ。いいですね。とってもいいと思います。はあ、ぜひね。
実現しないといけない
ですね。実現しましょう。
まあ、その実現するプログラムの第一弾として、6月の21日ですね、はい、この大名にありますファミリアデルカシーノさんのスタジオの方で、はい、1時半からですかね、
はい、
はい、こちらはゲスト講師として森部先生が行って、はい、
そうですね、
体幹トレーニングレクチャー、
そうですね、はい、あのカシーノ菌でハッピーパラダイスっていうタイトルなんですけれども、
はいはい、
あのカシーノ菌ってまあ存在しないじゃないですか。だけどある意味カシーノに、要はダンスに使う筋肉ってやっぱありますよね。こうとかこうとか先生 の、あの目から見た、あ、この筋肉をあの鍛えると、もちろんその体幹トレーニングですよね、はい、ちょっともっとそのダンス、相手とのコアの共有がもっと気持ちよくできるっていうものに多分つながると思うので、やっぱりそこをですね、ぜひちょっと皆さんにね、ちょっと紹介していただきたいなと、教えていただきたいなと思って、ちょっと第1弾で企画してみました、
はい、素晴らしいですそしてまた8月にもですね、森部塾の合宿が8月22、23、
そうですね、もともとその夏っていうのはそのゼミの合宿を、まあ、企画する時期ではあったんですけれども、はいはいはい、あの今まではその学内、まあそのゼミの中だけっていうやつだったんですけれども、そこにもちょっと社会人の方にも入っていただいて、世代間とか、まあ、そういうその垣根を越えてですね、交流が深まればいいかなって、そこの柱に、まあ、ちょっとこうダンスっていうのでこうコミュニケーションが取れればいいかなっていう企画だ
わ。もうどんどん企画が進んでおりますね。
ね、
もう嬉しい限りです。
いや、やっぱりですね、そのまあ文化なんですけど、教育だと思うんですよね。
ダンスは教育、
ダンスに限ったことではないと思う、その音楽でも、そのスポーツでも、筋トレでもそうだと思うんですけれども、やっぱり教育につながるかなと、だからただ動きを真似するだけではなくて、その考え方とかですね、そういうことを伝えていければな、そこから何かまあ掴んでもらえればいいんじゃないかなという企画であります、
はい、素晴らしい。本当その世代間っていうね、本当先生のまさに本当に同じなんですけども、やっぱりそのキューバに行った時に、その3世代、要は子供からおじいちゃんおばあちゃんまでが同じ音楽で同じようにみんなで踊って楽しむっていうのってなかなかないじゃないですか、はいはい、やっぱり分かれますよね、世代間ね、おじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃんだけ、はい、じゃなくてこう全部つながってる文化ってすごいなと思ったんですよ。なのでやっぱりそういうあの考え方っていうか、そういうコンセプトのイベントに私もそういうふうにコラボさせていただけるっていうのはとってもなんか嬉しいですね。
素敵な、ね、合宿になりそうですね。
もう楽しみですね、
はい、
雨が降らないことを祈る。
あれ雨降ってことなんですか。
雨降ってもやります、はい、あの雷だけがちょっとまずい。
そうですね、
あ、そうですね、は
い、勝負結構ですね、でございます。これってあの参加できるんですか、一般の方。
一般の方も、まあ、それが一つの目的なので、
はい、あ、そうなんですね、はい、申し込み方法とかってあったりするんですかね。
これはあの Facebook の方に今ページを立ち上げて、はい、やるようにしてますけど、まあ、実際はまあこう行く行かないみたいな感じで
なるほど、
はい、まあ、そんな感じで、まあ、あの口コミで、
はい、
広げていこうかなと
ですね。
まあ、どっちにしてもあの施設の関係で上限があるからですね。
なるほどですね、
はい、マックス28人で打ち切りということで、
なるほど、
はい、
なっておりますので、またね、6月21日のダンスのこの、カシーノ菌でハッピーパラダイス、これの報告も森部先生からお待ちしております。
あ、わかりました、
よろしくお願いいたします、
はい、
さあということで今日のマッスルゲスト、まず全然話足りないんですけど、もう時間になってしまいました。まだ翔子先生の歴史とかにも触れたかったんですけど、
あ、それは第2部ぐらい、
第2部でですね結構翔子先生がどうしてこのね キューバダンスにハマったのがその映画のから始まり、うん、いや結構ドラマチックなね、
いや本当すごいびっくりしますよね。
いや自分でもびっくりです。まあ本当にびっくりですね。はい、
ネタじゃないのっていうぐらいすごい
です。本当ネタ作りでなんか毎日なんかそんな感じがしますね。
本当にいつも楽しいね情報がもう発信されておりますので、ぜひ皆さんもですねこちら大名にありますダンススタジオファミリアデルカッシーノ、ぜひインターネット上で入れていただくとすぐ出てくるのでチェックをお願いいたします。ということで今日のマッスルゲストは、ファミリアデルカシーノの主催でいらっしゃいます翔子先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで一曲翔子先生から曲を紹介してもらいたいと思いますが、こちらの曲はどういった曲でしょうか。
はい、今福岡のですね、活躍しているラテンバンドがオリジナルのですねレコードを、発売しましたので、ぜひ私もレッスンで使ってるんですがとっても軽快で楽しい曲ですので、ぜひ紹介したいと思います。はい、先ほどのミントとね同じアーティストなんですが、はい、サクライスピントコンピントゥーラでハバナクラブです。